この朝の聖書の箇所をお読みいたします。詩編第119編17節から24節までをお読みいたします。詩編第119編17節から24節。あなたのしもべに豊かに報い、私を生かし、私があなたの御言葉を守るようにしてください。私の目を開いてください。私が目を留めるようにしてください。あなたの御教えのうちにあるくすしいことに、私は地では旅人です。あなたの仰せを私に隠さないでください。いつの時もあなたの裁きを慕い求めて、私の魂は押しつぶされるほどです。あなたはあなたの仰せから迷い出る高ぶる者、呪われるべき者をお咎めになります。私からそしりと蔑みを取り去ってください。私はあなたの諭しを守っているからです。たとえ君主たちが座して私に敵対して語り合っても、このしもべはあなたの掟に思いを潜めます。あなたの諭しこそ私の喜び、私の助言者です。この朝はこのところから旅人としてと題して、しばらくの間ともに御言葉を聞きたいと思います。今朝は予定していた説教題を変えまして、旅人としてとしました。年末まで GoTo トラベルといって、旅行に行きましょうということを政府が打ち出しておりました。旅行に行くことでコロナの中にあって経済を回していこうという、政策が取られておりました。しかしそのために感染が拡大してしまって、今は旅行どころではなくなってしまいました。反対に外出自粛と言われるようになっています。この岐阜県でもこの週末までに予定されていた外出自粛が来月まで延長されるということになっています。いよいよ旅行という雰囲気ではなくなっているわけです。そんな中で今日の詩編の中には、私はこの地では旅人という言葉が、どうしても目に留まるわけです。また旅行に行けるようになりたいな、そんな思いを持っておられる方は少なからずおられると思います。聖書が旅人という言葉を使っているのを見て、そこにどんな意味があるのか、私たちはいろいろと想像します。旅人という言葉にはあまりネガティブなイメージはありません。どちらかといえば楽しそうな、心がリフレッシュできそうな、そんなイメージを抱くと思います。先日の聖書の学び会でも、旅人というのはどういう意味なのかという質問が出ました。他の聖書の翻訳では寄留者となっています。寄留者というのはイスラエルの民の中に住んでいる異国人のことです。日本語で外人という言葉があります。どちらかというとそれに近いニュアンスがあります。ある解説を見ていましたら、このヘブル語はゲールというんですが、法的保護を必要とするよそ者を指すと書かれていました。さらには ヤハウェ、まあ、主のことですけども、主の保護を必要とする儚き者の意味、そういうふうに説明されています。立場の弱い人です。そういう異国からやってきた希流者を主なる神様は保護するようにと律法の中で戒めてきました。この地では旅人というのは、この地では立場が弱い、よそ者と言われる存在なのだということを自分から語っているわけです。そうすると、この聖書の言葉は随分違ったイメージになると思います。詩編のこの119編は、アルファベットの順番に書かれているんですが、最初のアーレフという、まあ、ヘブル語の A にあたる言葉ですが、その言葉から始まっています。最初の部分は導入の部分でした。その次のベートという部分は若い人たちへの呼びかけです。そして今日は3番目の部分、ギーメルという言葉なんですが、ここからがこの詩編の本論というふうに言ってもいい、そういう内容になっています。この詩編の119編のテーマは神の言葉への愛がテーマです。この神の言葉というのは直接的には律法のことです。イスラエルの人たちのために主が定めた法律です。主はエジプトの奴隷であったイスラエルの民をそこから救い出して、40年にわたる荒野の旅の後で約束の土地カナンの地にイスラエルの人々を招き入れられました。まあ、こうして主はこの世界中の人たちに神様の思いがどこにあるのかということを明らかにされました。そこで語られているのが律法です。イスラエルの人たちが喜んで生きていくことができることを願って、生きていく上で大切なことを神はこの律法の中に込めたわけです。ですから律法の中には主の愛と恵みが満ち溢れた内容になっています。どの国でもそうですけれども、その国の法律というのはその国民を守るために作られています。国民から搾取するためではなくて、安心して生きていくことができるようにするためです。で、そういう国の法律の元となったのがこの神の律法だというふうに言えると思います。あなたのしもべに豊かに報い、私を生かし、私があなたの御言葉を守るようにしてくださいと17節に書かれています。御言葉を与える主は私たちが喜んで生きていくことができるようにしてくださるお方なのだとここで告白しているのです。主は私たちを豊かに報いてくださる、豊かに生きることができるようにしてくださる。そのために御言葉を大切に守っていくことができますようにと祈っているのです。神の御言葉は私たちの豊かな人生にとって必要不可欠なものです。で、そのために必要なことは何かというと、続く18節でこういうふうに言っています。私の目を開いてください、私の目を止めるようにしてください、あなたの御教えのうちにあるくすしいことに。今回改めて気がついたんですが、このくすしいという言葉、 パソコンで入力しようと思っても字が出てこないんです。今は使わない漢字ということなんだと思います。奇跡の奇という字を書きます。他の聖書の翻訳を見ると不思議なとか素晴らしさと訳されています。神様の御言葉の不思議さ、素晴らしさ、くすしさといったものに目が開かれますようにと祈っているんです。この神の言葉、神の戒めの背後にある神様の思いが見えるようになりますようにと言うんです。ずいぶん古い本なのですが、レスターマンというドイツの聖書学者が自分の娘に聖書を読むことを勧めている、そんな本があります。ワコードと学ぶルカ福音書というタイトルの小さな本です。ただそれを読んでみますと、この本を書いた時ベスターマンの娘は5歳だったそうです。まあ10年後に読んでくれたらいいと、そういう思いで書いたと書いてありました。まあ、その本を読んでみますと、ベスターマンは子供が生まれてからすぐに妻と子供と離れ離れになって生活をしなければならなかったようです。それでその時の5歳の娘に宛てた手紙という形で、まあ、その本が書かれています。その中でベスターマンは自分の娘に聖書から喜びを汲み出してほしい、それ以外のことは求めませんと書いています。まあ、そしてこんなことを言っています。聖書は水道のようにひねれば水が出るというのではなくて、古い井戸から水を汲み出すように体を使って汲み出す必要がある。体を使って汲み出すというのはどういうことかというと、聖書の中に入っていく自分の道を見つけること、つまり大きな喜びを持って自分の問いかけに対する答えと自分の心の充足を見つけること、そういうふうに言っています。そうやって聖書を読むようになると、命そのものが私に触れて私の心を揺り動かし始めるようになるというんです。聖書を読むときに大切なのは、聖書とはもともと何なのか、何を私に伝えようとするのか、そういう問いを持って読むときに、聖書を読む人に対して聖書は自分を開き始めるのだと書いています。神の御言葉はその背後にある神様の身思いということを見えるようでなかなか見えません。井戸の水を汲み出すように、その井戸の底にある水を求めるようにして、ようやくその水をいただくことができるようになる。まあ、ベスターマンはその本の中で、子どもの頃にいつも70メートルぐらいの井戸をいつもそこから掘って水を汲んでいたというですね、そんな話が書かれておりました。この聖書は私に何を語りかけるのか、そうやって聖書に問いかけながら聖書を読むときに、聖書の世界が見えるようになってくるというんです。で、そのためには聖書を学ぶ必要がある。聖書の中に自分を生かしてくれる何かがある、そこにあるもの、大切なものを見つけようという努力をする必要があるというんです。それでこの詩編にはこんな言葉が出てきます。 私は地では旅人です。あなたの仰せを隠さないでください。旅人、帰流者という人たちは片身の狭い思いで生きてきた人たちです。けれどもその人たちは神の仰せの重要さを知っている人たちでした。神の言葉の味わい深さがそこに隠れているということを知っていました。その戒めがあるから自分たちは守られているということを知っていたんです。だからこそそのことが明らかにされることを祈り求めたのです。あなたの仰せが明らかになれば、この地で帰流者であったとしても生きていくことができる。この言葉を与えてくださる主は人をのけものにしないで豊かに報いてくださるお方だということをよく知ることができたのです。この地では旅人というこの詩編の言葉を私たちは新約聖書の中でも見つけたことがあると思います。ヘブル人への手紙の第11章で信仰に生きた旧約の人たちのことが紹介されています。そしてこの詩編を引用して、これらの人たちは皆信仰の人として死にました、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり帰流者であることを告白していました。そういうふうに書かれています。新約聖書の時代になって、この旅人というのは本拠地は天国にあって天の御国を持っていて、この世界での束の間、まさに旅人のようにこの地に生きたのだという理解に結びついていったわけです。これはこの詩編の言葉が時代とともに新しい意味を持つようになっていったからです。旅人、帰流者という言葉の中に積極的な意味を見出していったのです。ただ詩編が書かれた時代にはまだこの新約的な理解はありません。この地では旅人と言いながら、よるべのないものであっても帰流者のようなものであっても異邦人であったとしても主の言葉の味わい深さを見ることができるように主はしてくださる、そう書かれているわけです。それでこんなことも言えるようになっています。20節、いつの時もあなたの裁きを慕い求めて私の魂は押しつぶされるほどです。裁きを慕い求める、ちょっと耳を疑いたくなるような言葉がここには記されています。裁きというのはできたら受けない方がいいに決まっていると私たちは感じています。子供の頃から学校のテストで悪い点数を取ってくると親に見せたくないと思うものです。その後の裁きが怖いからです。私たちにとって裁きというのはペナルティです。悪いことをした罰というイメージがあります。慕い求めるというよりは少しも欲しくないというものだと思います。ただこの裁きという言葉も意味しているのは律法のことです。神の言葉の言い換えです。もともとの言葉はミツウォートという言葉ですけども、命じる という言葉から派生した言葉です。ですから命令という意味の言葉です。この言葉には実はペナルティーという意味は少しもありません。この裁きという言葉もペナルティーという意味はないわけです。もし罰があるとしたら、それは裁きを受けた結果何かあるということなのであって、もともと裁きを意味しているわけではないわけです。では裁きをしたい求める、命令をしたい求めるというのはどういうことなのでしょうか。それは神の真実を切に求めるということです。魂が押しつぶされるほどというのはまあよっぽどの表現ですけれども、自分の存在そのものが神の法律、神の律法をどうしても必要としている、神の眼差しの中で生活することができる、それがどんなに平安を与えるのか旅人はよく知っているのです。神の戒めである律法がちゃんと機能してくれれば、自分の命が脅かされることもなく安心して生きていくことができるのです。神の言葉にはそのように私たちの毎日の生活を確実に支えてくれる神の真実が示されているのです。最後の24節にはこういう表現があります。あなたの悟しこそ私の喜び、私の助言者です。この助言者という言葉は英語の聖書なんかではカウンセラーと訳されている言葉です。神の御言葉はカウンセラーのように私に寄り添って、私に今必要な的確なアドバイスをしてくれる。神の言葉である聖書は私たちにとって必要不可欠なものです。聖書から神様の言葉を汲み出すときに、まるで私たちのカウンセラーのように的確な助言がもたらされる。そしてそこにはなかなか見えてこない、苦しいとしか言えないような不思議な素晴らしい神様の御業が見えてくるのです。旅人、希留者であっても豊かに報いられるような生き生きとした暮らしを約束してくれるのです。どこかに旅行に行かないとリラックスできないというのではなくて、神様の言葉が与えられるなら私たちはどこにいても平安を得ることができるようになるのです。旅人をも豊かにもてなしてくださる私たちの主は、私たちがどこに置かれていたとしてもしっかりとした歩みを約束してくださるお方なのです。お祈りをいたします。私たちの主よ、あなたの御言葉を私たちに与えてください。あなたの御言葉が私たちに語りかけられるとき、私たちは平安を持って喜んで生きることができるようになります。あなたに豊かに報いられていることを感じることができるようになります。どうかあなたの御言葉を私たちに与えてください。深い井戸から汲み出すようにして、あなたの御言葉を自分のものとしていくことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。